入眠湯話。前の湯話では、正確に遺伝がどの程度影響するかというお話をしました。環境や経験による影響はもちろん大きいのですが、遺伝によるものも無視できないほどに私たちの性格に影響を及ぼしているというお話でしたね。となると、改めて自分という生き物の性格といいますか、その傾向を知ることは重要になってきます。自分はどんな時に物事をどう受け取り、どう判断して、どのように行動する傾向にあるのか。それを知った上でなら、自分をうまく操縦することができるかもしれません。例えば、自分はこういった病気になりやすいというような健康面での遺伝的傾向を調べるサービスは近年目につくようになりましたが、受け継いだ性格を知るために自分の遺伝子を調べるという段階にはまだ至っていません。では他に自らの性格を知る方法はあるのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、性格を診断する方法。性格診断というと、何やら急に占いめいてきます。血液型診断や動物占いなんてのも流行りましたよね。ちなみに、動物占いは四柱推命の簡易版だといいます。四柱推命は、長い歴史の中で積み上げた情報をもとにした統計学であるということのようですが、そのベースとなる情報は四柱、つまり生まれた年、月、日、そして時間ですから、それではちょっと基礎データが薄すぎるように感じます。あくまで占いとして捉えた方がいいかもしれません。さて、話を戻しましょう。遺伝子を直接調べられないとしたら、他にどんな方法が考えられるでしょう。こんな時、自分はどう考えたか、あるいは実際にどう行動したかという事実からそれを推測する方法はどうでしょう。つまり、思考や行動という結果からそこに至った数式を推測するというわけです。こんな時、あなたはどうしますか？といった二択の質問に次々に答えていくと、最後に、あなたはこんなタイプです、といった結果が出てくるテストを受けたことはないでしょうか。企業などでもこういったテストを取り入れていますから、職場で経験したという方もいるかもしれません。 これらはエニアグラムや MBTI と呼ばれるテストです。それぞれ心理学などをもとに性格の傾向をいくつかのタイプに分類しています。そして自分自身、さらには自分以外の他者の理解を深めることを目的の一つにしたものです。簡易的な診断であればウェブ上で手軽に行えますし、試しに体験してみるとなるほどと妙に納得してしまう診断結果が出てきます。数十問から数百問の質問に答えた結果導き出されるわけですから、難しい理論は別にして自分の回答をもとにした性格の傾向が整理された状態で確認できます。自身や他者のあくまでも傾向を客観的に見るのには有効なのではないでしょうか。ただこういった性格診断への科学的根拠についての批判は後を絶ちません。アンケート形式の自己申告をもとにした診断ですから、少し時間を置いて再度診断を受けると前回と結果が違うということも十分に起こり得ます。その時の気分だって影響するでしょうし、そもそもこれらの診断の元になっている心理学者のフロイトやユング自体、現代では科学と呼べるものではないという批判があることにも注意が必要です。しかし、こういう夜話をお聞かせしておいて言えたきりではありませんが、人はこの手の性格診断が大好きです。実は以前、機会があって、こういった性格診断のようなものを行う協会の無料セミナーに参加したことがあります。その診断方法の基本的な点や簡単な診断を体験することもできたのですが、その参加者のほとんどは自身の性格を見つめ直すことよりもその診断の仕組みに興味を持ったいわゆるマニアだったり、診断士のような資格を取って自身のキャリアアップを図ろうと考えている人たちばかりでした。これが健全な状態かどうかは置いておいて、こんな世界中の好き者が日々こういった診断テストについて評価や批判、そして改善を続けています。その診断方法では余計な情報が入り込んで正しい結果が出ない、こうすべきではないかといった具合にですが、それで結果的に時代に合わせてブラッシュアップが行われ続けているわけです。そう考えると完全に否定する必要もないでしょう。これは個人的にですが、十分参考にするだけの価値があるように感じました。ただ性格診断テストや占いでさえも、精神状態が安定しているときに行わないとその診断をフラットに受け入れるのは難しいかもしれません。気持ちが弱っていると物事を悪い方に捉えがちです。 自分の傾向についてただ認識するための作業だったはずが、結果を見て、ああ、だから自分はダメなんだ、などという考えに陥るようでは何もいいことはありません。そういう場合には、認知行動療法を検討するのもいいかもしれません。認知行動療法は心理療法の一種です。私たちは普段から周りで起こるさまざまなことを瞬間的に認識して、その都度適切だと思われる判断を下しています。これを自動思考と呼ぶそうですが、精神状態がフラットな時に下す自動思考が性格だと捉えることもできます。しかし、過度なストレスがかかっている時や落ち込んでいる時などは、瞬間的に普段とは違う物事の捉え方をして、結果的に極端な判断をしてしまうことがあります。例えば、根拠もないのに自分の思いつきが正しいと思い込んだり、何か良くないことが起こると全て自分のせいだと考えたり、自分の予想や想像に合わないことを過小に評価したりするのです。これを認知の歪みと言います。この歪みを柔軟でバランスの取れた現実的な形に整えていく治療が、この認知行動療法です。治療ですから、医師の指示に従うのが原則ですが、その方法は、自分の自動思考と、その影響について整理して、バランスの取れた考え方に変えていくためのトレーニングをする、といったものです。最近ちょっと心が疲れてるな、という方や、具体的な方法が気になる方は、ぜひ、認知行動療法で検索してみてください。自分の性格はこうだと決めつけてしまうことは、時に自分の可能性を狭めることにもなりかねません。生まれてからずっと乗り続けている自分という乗り物の癖や傾向を理解して、上手に運転してあげたいものです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。